9、全員協議会、市駅周辺再整備、新庁舎整備。9-1、居住施設、商業施設の配置や、新庁舎の位置、機能など、16議員が質問。議会は、9月19、20日に、市駅周辺再整備及び新庁舎整備の状況についてを案件とした、全員協議会を開催しました。同協議会では、まず、市駅周辺再整備基本計画と、新庁舎整備基本構想の草案などについて、理事者の説明を受けました。内容は 9-2 参照。その後、市駅周辺における居住・商業施設の配置のあり方や、新庁舎にふさわしい位置、機能などについて、16人の議員が2日間にわたり質問を行いました。9-2、枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備の状況について説明の概要。再整備基本計画について、枚方市駅周辺再整備基本計画草案をもとに報告。再整備基本計画の概要。市駅周辺再整備ビジョンに基づき、魅力にあふれ、にぎわいのある街を具体的に構築するため、街づくりの方向性や土地利用計画、施設配置計画、実現に向けた方策等を示したもの。今回の報告では、事業手法、エリアマネジメントの考え方や事業実施スケジュールについては検討中とされた。土地利用計画と施設配置計画。市駅周辺の最適な土地利用や施設配置を示すにあたり、4街区または5街区に市役所本庁舎を配置する場合の街づくりについて比較検討。その結果として総合評価で優れているとされた5街区庁舎案に基づき、街全体及び各街区に設定する都市機能を記載した土地利用計画、施設配置計画図を提示。3街区の街づくりについて、民間事業者との土地利用計画や整備手法等に関する協議、検討の状況、市街地再開発事業を進めるために必要な地権者組織の立ち上げに向けた取り組みについて報告。都市再生緊急整備地域について、都市再生緊急整備地域の制度概要、政令指定に向けた取り組みについて報告。用語解説。1、都市再生緊急整備地域。都市再生特別措置法に基づき、都市の再生拠点として、都市開発事業等を通じ、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域のこと。政令により、現在全国で53地域が指定されている。また、その候補も公表されており、枚方市駅周辺地域を含めて6地域となっている。30年8月29日現在。用語解説終わり。新庁舎基本構想について、枚方市新庁舎整備基本構想、草案をもとに報告。新庁舎基本構想の概要、新庁舎の必要性、課題の抽出や整備方針、導入する機能、設定条件、職員数などの考え方、施設規模等を示したもの、今回の報告では、事業手法、スケジュールについては検討中とされた。新庁舎の機能と規模、分散している庁舎機能を集約する考え方等を示す。本庁舎の位置は、5街区都市、国、枚方税務署との合同庁舎化について検討を進める。想定する施設規模は、約2万5000平方メートルから2万6000平方メートルと設定。また、駅前行政サービス再編のため、 三街区における公共施設の再編に向けて検討。今後の取り組みについて、草案で示されなかった項目の検討を進め、素案を作成。市駅周辺再整備検討街区説明。市駅周辺の1から5街区の地図があります。枚方市駅を挟み、現在市役所がある側に1から5の街区があります。1、2、3は市駅周辺。4街区は現在の市役所を含む街区。5街区は観光庁団地を含む街区。説明終わり。9-3、全員協議会での質問と答弁。4街区に高層マンション、長期的な視点からは疑問。大塚議員、5街区に新庁舎を整備する案では、4街区に高層マンション2棟を整備する計画としている。しかし、供給方や地震時の不安等から、高層マンションの人気は下降し、50年後老朽化したマンションが駅前に不良資産として残るリスクが高いのではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、高層マンションの整備は大規模更新等の将来課題も考慮した上で行うものと考える。新庁舎整備基本構想、市役所機能の分散化に疑問。手塚議員、新庁舎整備の目的の一つに分散する庁舎機能の集約があるが、三街区に出先機関を設けるという、その整備費もかなりの額が想定されるため、新庁舎整備費と別に算定するのかを含め、明確にすべきではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、三街区での行政機能再編に要する費用は、必要な機能、規模等と合わせて検討中である。今後、他の費用も含め、精査した上で報告する。行政機能の集約化で、損失コストの削減を。中竹議員、行政機能が市内に分散しているが、これらを集約し、効率化を図ることは、喫緊の課題と考える。日々の行政活動で発生する損失コストをどう捉えているのか。二見市駅周辺等活性化推進部長。庁舎の分散に伴う職員の移動コストは、交通費や職員の時間単価等を含め大きいものと認識している。庁舎の集約化で移動コストの削減や、事務の効率化を図ることができると考える。市役所機能の分散より、三街区で新庁舎整備を。八尾議員、新庁舎を五街区に、出先機関を三街区に整備するというが、課題としていた分散配置をあえて行うことになる。財政面や効率性の面からは、以前に民間事業者から提案のあった三街区での新庁舎整備も再考の余地があるのではないか。伏見市長、市駅周辺再整備基本計画によるまちづくりの観点や国、府、私有財産の最適利用等の観点から五街区に新庁舎を整備する考えである。市駅周辺の土地利用等、市民参画のもと具体化を。岩本議員、市駅周辺再整備基本計画では、多くの人が利用する公園や広場について、具体的な内容は示されていない。今後、具体化する際は、市民参画のもとで進める必要があるのではないか。なお、市駅周辺の活性化には、市民参画の方策を取り入れるよう要望する。二見市駅周辺等活性化推進部長。公の施設等の整備を進める際には、計画段階からの市民参画が必要と認識している。 大規模事業者の誘致で市民生活への影響を懸念。松岡議員、以前の再開発事業では零細事業者等の再入居が難しかった。都市再生緊急整備地域では民間の事業提案が可能なため、大規模事業者の誘致が中心になり、これまで以上に市民生活に影響が出るのではないか。用語解説。都市再生緊急整備地域。都市再生特別措置法に基づき、都市の再生拠点として、都市開発事業等を通じ、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域のこと。政令により、現在全国で53地域が指定されている。また、その候補も公表されており、枚方市駅周辺地域を含めて6地域となっている。30年8月29日現在。用語解説終わり。二見市駅周辺等活性化推進部長。民間事業者の提案に際し、本市のまちづくり方針等に照らして制度活用を検討する。また、市街地再開発事業等については、地権者の生活再建も踏まえて進める。高層マンション建設でビル風の被害を懸念。堤議員、五街区に新庁舎を整備する案では、高層マンション2棟を建設する計画としているが、ビル風が通行人や周辺の低層建築物等に与える被害は深刻ではないか。なお、マンション建設自体の再興を要望する。二見市駅周辺等活性化推進部長、民間アドバイザーから風害を考慮した配置について意見を受け、土地利用計画図等を作成した。今後、事業化の際に検討が必要と考える。市駅前ロータリー、南北の一体化と乗り入れ規制を。福留議員、市駅周辺再整備では、駅前ロータリーを拡張するというが、拡張に伴い流入車両も増え、根本的な渋滞対策につながらないのではないか。なお、渋滞緩和に向け、南北ロータリーの一体的な再配置と、一般車両の乗り入れ規制を提案する。二見市駅周辺等活性化推進部長。現在の駅前広場については、周辺道路とのネットワークや事業費抑制の観点を踏まえ、バス等の車両利用環境の改善も考慮し、拡張する。都市再生緊急整備地域、国の財政支援の有無は、高野議員、30年2月、市駅周辺は都市再生緊急整備地域の候補に選定された。例えば、市街地再開発事業であれば、国の補助金が受けられるが、同地域に指定された場合、補助金は受けられるのか。用語解説。都市再生緊急整備地域、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生拠点として、都市開発事業等を通じ、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域のこと。政令により、現在全国で53地域が指定されている。また、その候補も公表されており、枚方市駅周辺地域を含めて6地域となっている。30年8月29日現在。用語解説終わり。二見市駅周辺等活性化推進部長。同地域に指定された場合の国の支援としては、都市計画や金融、税制等の支援措置に関する特例など、民間活力の導入を促すための制度活用を想定している。地震等で現庁舎に被害、早期に新庁舎の整備を。池上議員、地震や台風で現庁舎は多くの被害を受けたが、新庁舎の整備時期に対する見解を聞く。 なお、五街区での新庁舎整備には7年以上かかる上、不確定要素が多く、現庁舎の状況からは疑問があると指摘しておく。二見市駅周辺等活性化推進部長、新庁舎の早期整備の必要性を認識している。まちづくりの観点や財政状況を踏まえながら、事業手法の検討を進め、今後整備時期を示す。市駅周辺再整備に向け、市長の取り組み姿勢は、堀井議員、新庁舎を仮称総合文化芸術センターと合築し、現庁舎の敷地を有効活用することで、財政負担を軽減し、住みよい町にしたいというのが、我が会派の考え方である。市長はどのような考えで市駅周辺再整備に取り組むのか。伏見市長、市駅周辺再整備は非常に重要なプロジェクトであり、本市を発展させるため、にぎわいを創出したいとの思いで前向きに取り組む。市駅周辺再整備の必要性自体に疑問。千葉議員、本市では各鉄道駅を中心に郊外型のまちづくりが展開されており、市駅周辺だけを再整備する必要はないと考える。コンパクトシティ時代にこうした大事業は時代遅れではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、市駅周辺地域を広域中心拠点と位置づけ、都市機能の更新・強化を図るとともに、再整備により人口減少やコンパクトシティ時代に対応した街づくりを進める。エリアマネジメント今後の実践方法は、王子議員、市駅周辺再整備では、ハード整備に先んじて、エリアマネジメントの実践を求めてきたが、まだ考え方も示されない。いつどのように実践を進めていくのか。用語解説、エリアマネジメント。特定のエリアを単位に民間が主体となり、街づくりや地域経営を積極的に行う取り組みのこと。用語解説終わり。二見市駅周辺等活性化推進部長、土地利用計画や施設配置等の考え方を市駅周辺再整備基本計画として取りまとめ、町の将来像をイメージしてもらうことで、エリアマネジメント活動に向けた機運の醸成を図る。市駅周辺再整備、財源の確保に向け基金の積み増しを。有山議員、市駅周辺再整備では財政を悪化させないよう全庁的な意識改革のもと事業の見直し等を行い、基金の積み増しが必要ではないか。なお、国・市だけで合同庁舎化を進めるならば、府が撤退したことを補うため民間活力を最大限に活用するよう要望する。長沢副市長、市駅周辺再整備を着実に進めるには、財政的な裏付けが必要であるため、一丸となって行財政改革を推進する。市民の活動スペース、新庁舎内での確保を。広瀬議員、市民会館が閉館するため、新庁舎内に市民の活動スペースを確保する考えはないのか。なお、新庁舎内での確保が難しくても、市駅周辺再整備の中で十分な面積の確保を要望する。二見市駅周辺等活性化推進部長、新庁舎内において市民に貸し出す会議室を設ける予定はないが、様々な情報が容易に得られ、市民間の交流が生まれるような開放的なスペースの検討を行う。市民会館大ホール跡、新庁舎の建設用地に。野口議員、新庁舎整備については、4街区案と5街区案を比較検討したというが、 市民会館大ホールは廃止が予定されており、その跡地で新庁舎を建設すれば、市駅周辺再整備を早期に進めることができるのではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、目指す街の将来像を具体化するための最適な土地利用や施設配置を検討し、両案とも同ホール跡地を商業施設や区画道路としている。